地域の宝を守るため、2ページ、3ページです。今、私たちができること。子供は何よりかけがえのない、私たちみんなの宝。去年、子供たちが標的となった痛ましい事件が、毎日のように報じられています。そのような中、地域の人たちが立ち上がり、学校や行政と連携しながら、地域ぐるみで子供を守ろうとする取り組みが進んでいます。今回の特集は、子供たちが笑顔で成長できる環境にするため、今、私たちができることは何かを考えます。後を絶たない子供への犯罪。市内での不審者情報。子供を狙った事件が全国で多発する中、県内でも平成21年中に県警本部に寄せられた子供に対する声かけ事案などの不審者に関する情報は894件ありました。そのうち本市を所管する上総警察署には不審者に関する情報が39件寄せられています。しかし、これはあくまでも認知件数であり、実際に本市内に寄せられた情報は昨年だけでも18件に上ります。目撃していても通報していなかった場合も考慮すると、その件数はさらに増加する恐れがあります。ここで表がありまして、地域別発生件数、それと時間帯別発生件数があります。平成21年の市内の地域別発生件数です。木野台8件、矢板2件、小絹2件、福田2件、須戸、山王神殿、一ノ部下、板橋各1件。これは資料は上総警察署からです。次に時間帯別発生件数です。上総署管内平成21年分です。一番多い時間帯が16時から17時と、19時から20時、7件起きています。次に多いのが、20時から21時の5件。その次が、7時から8時。17時から18時。18時から19時。21時から22時の3件です。次に多いのが、6時から7時。9時から10時、15時から16時の各2件です。その次が8時から9時、14時から15時の各1件。10時から14時は0件となっています。この資料も上総警察署のものです。で、主な不審者事例として、事例1、平成21年1月、上総署管内で中学校の女子生徒が自転車で帰宅途中、後ろから車に乗った男に、10分くらいだから車に乗って、お金あげるから、見えたら俺追いかけるよ、と声をかけられた。事例に、平成21年11月、上総署管内で高校の女子生徒が下校中、男がバイクで近づき、駅まで道を教えてと声をかけ、生徒の足を止め、後ろに乗っていきなよと言って、生徒を抱きかかえるようにしてきた。いずれの事例も生徒が帰宅する夕方の時間帯に発生しています。県内の事案を見ても、午後から宵のうちにかけて発生していることが多く、不審者は子供たちの下校、帰宅時を願っています。次に、子供を誘う様々な手口について。1、子供の好きなもので誘惑する。子供が興味を示しそうなものや、うまい話をちらつかせて誘い出す手口。今話題のゲームソフトを買ってあげるよ。美味しいケーキがあるんだけど、食べに来ない？ 君かわいいね。将来モデルになれるよ。芸能事務所に紹介するから写真を撮らせてくれない？など。2番目に、緊急事態の演出。家族の事故等を装い、子供を混乱させて誘い合戦し、あなたのお母さんが突然倒れ救急車で運ばれました。一緒に病院に行こう。または、父親の会社のものだけど、お父さんが急に倒れたから車に乗って、など。3番目は、子供に助けを求める。道に迷った、などと話し、子供の親切心を逆手に取る手口。郵便局に行きたいのですが、道に迷ってしまったので、教えてくれないかな、などです。次はインタビューです。上総警察署生活安全課係長警部補、黒沢勝彦さんにお尋ねしました。この方は市民の安全、安心を第一線で守っている立場からいろいろなお話を伺いました。防犯は地域との連携が必要。それと情報の共有はとても大切ということでした。まず情報の共有化が大切について。事件の早期解決を図るためには、情報を警察だけではなく、様々な関係機関で共有することが大切です。上総署管内では、各小中学校からの不審者等の情報は、上総警察署へ通報され、その後、電子メールやファックスなどで、各学校や教育委員会などへ連絡するシステムが構築されています。警察署の取り組みとして、警察署のパトカーをはじめ、各地域にある交番のパトカーなどで、管内小中学校の下校ルートをパトロールし、子どもたちの安全を守っています。その他、子どもたちに防犯意識を高めてもらうため、市内の小学校で実施されている防犯教室にも赴いています。また、市内すべての小中学校にさすまたが配置されていることから、先生方へ侵入者を取り押さえる教習も行っています。ここに写真が載っていまして、犯人役の方を、先生がそのさすまたを、で体を押さえつけているという、小木野小学校教員への侵入者対策教習の写真が載っています。それから、地域との連携、協力が不可欠。ということで、防犯は警察だけの活動では難しいものがあります。犯罪を未然に防ぎ、子どもたちが安心して暮らせる町にするためには、学校、家庭、行政、そして地域が一体となって取り組んでいくという意識が大切です。ここにインタビューに答えてくださった黒沢さんの写真が載っています。メガネをかけて優しそうな方です。4ページです。続いて、学校での取り組みについてです。防犯教室の開催。市内の小中学校では、子どもたちに防犯意識の啓発や、いざという時の対処法など、自分自身で身を守るための訓練、防犯教室を行っています。不審者に遭遇した場合の対処法について、上総警察署の皆さんが、実技を交えながら指導しています。参加した児童たちからは、本当に不審者が出たら怖いけど、もしもの時は、習ったことを守りたいです、という意見が多くありました。で、その危険を感じた時に、どういうふうにするかという合言葉がここに載っています。危険を感じた時の合言葉として、遺憾を阻止、というのがありまして、これはどういうことかというと、その、いかが、いかないという、頭文字のいかだそうです。誘われても、むやみについていかない。それから、いかのお寿司ののは、乗らない。車に乗っていけない。と、優しく声をかけられても、絶対に乗らないののです。それから、お寿司のおは、大声を出すの 感じたら勇気を出して大声を出す。次にお寿司の酢。酢はすぐに逃げるの酢です。近くのお家やお店などへすぐ逃げる。お寿司の死は知らせるの死。近くの大人やおまわりさんに知らせる。これは、出典は行政警察署生活安全課からお借りしたそうです。次に一斉下校の実施について。下校時を含む夕方や児童が一人になりやすい時間帯に事件、事故が多く発生していることから、全校生徒による一斉下校をはじめ、複数学年による一斉下校など、なるべく児童が一人だけにならないよう取り組んでいます。次に安全マップの作成です。子どもたちが自分たちの住んでいる地域に出かけ、犯罪等が起こりやすい場所を地図にまとめたものです。マップ作りを通して、子どもたちは危険予測能力や危機回避能力を養っています。学校によって作り方は様々ですが、このマップを活用し、事件事故の未然防止を図ります。これ写真が載っていまして、県の教育長賞を受賞した矢板小学校の安全マップを撮った写真が載っています。関連ページは10ページにあります。次は防災での取り組みについて。防犯カメラの設置。市内すべての小中学校には防犯カメラを設置しています。カメラ台数は1校あたり2台から4台で、職員玄関や生徒玄関へ設置し、職員、生徒、来客者の出入り管理や不審者の確認などを行い、校内での子どもたちの安全確保に努めています。次は、通学路の防犯灯整備。子どもたちの下校する時間帯を狙う不審者。特に防犯灯がなく、薄暗くなった道路を歩く子どもたちの危険性は高いと言えます。市では、子どもたちの通学路の安全を確保するため、各学校から要望があった通学路において、防犯灯の新設や設置間隔の見直し、蛍光灯を LED 化にするなどの検討を行っています。写真が載っています。防犯カメラの実物を写した写真と、それからそのカメラによる映像の写真2枚が載っています。次に、不審者情報メール配信サービスについて。市では、小中学校の保護者が学校を通じて登録したメールアドレスに不審者情報メールを一斉に配信しています。次は青色パトロールの実施。最近青色灯のパトロールカーを見かけませんか？これは市職員をはじめ防犯協会、学校関係者などが様々なボランティア団体の皆さんと地域の防犯のためにパトロールを実施しているのです。この青色には犯罪抑止効果があると言われています。また写真が載っていまして、パトロールカーの写真が載っています。
5ページです。特集、地域の宝を守るため、地域での取り組み、地域でのなる環境、犯罪を未然に防ぎ、将来を担う子どもたちが安心し素直で成長できる社会を築いていくためには、学校、家庭、行政、警察、地域、それぞれが連携し、一体となって進めなければなりません。今、私たちができること、それは一人一人が防犯に対する関心を高め、地域の子どもは地域で守る、という意識を持つことです。本市の防犯に対する意識は年々高まりを見せており、スクールサポーターや防犯協会をはじめ、PTA、理事会、公認クラブ、その他多くのボランティア組織が、通学路の見守りをはじめ、 さまざまな角度から子どもたちを守ろうと積極的に活動しています。ここでお二人の地域代表者のお話が載っています。まずお一人目は、木戸村訪問クラブ県和会会長、竹内義恵さんです。クラブの会長として100人を超える会員をまとめるほか、地元小中学生の旅行活動などを行っております。談話ですが、当クラブでは防犯パトロール組織を7、8年前から発足させ、地元の地域を中心に旅行中の子どもたちの防犯パトロールを始めました。また、最近では放課後子ども教室にも参加し、一緒に楽しんでいます。最近の事件などを見て、人のつながりが希薄になってきたな、と思います。昔に比べ、子どもたちと触れ合う機会も少なくなりました。地域の人たちがお互いに触れ合いを持つことで、子どもが犯罪に巻き込まれない大きな防犯力が育っていくのではないでしょうか。お二人目は、平板地区、優しく見守りたい、吉田和夫さんです。吉田さんは、自営業を営みながら、防犯協会にも所属し、地域の子どもたちの安全、安心を守るため、地域に根付いた様々な防犯活動を行っています。そのお話ですが、今、安全で安心して暮らせる地域社会の実現が強く求められています。これを実現するためには、地域住民による防犯の輪を広めることがとても大切です。こうした運動を成功させるポイントは、無理をせず、できることからだと思います。日常の挨拶、散歩、買い物の時でも、犯罪者を寄せつけない人の目を意識するだけで、犯罪者が接近し、にくい効果があると言えます。ここにお二人の写真が載っています。防犯情報等をメールで配信するサービスがあるんです。茨城県警察、茨城県防犯メール。茨城県警では、防犯情報を電子メールで配信しています。登録は簡単ですので、ぜひご登録ください。登録資格、どなたでも登録できます。配信内容。一つ目は、犯罪発生情報、防犯対策情報です。これだけ、付きまとい、誘拐、空き巣、自動車窃盗、車両狙い、ひったくりなどの発生情報及びその事件発生の分析に基づいた防犯情報。二つ目は、お知らせ情報など、地域の安全に関する情報。三つ目は、交通安全情報です。交通事故情報など、交通安全に関する情報、受信地域の選択、登録時に情報が欲しい地域、市町村が一箇所のみ選択できます。登録方法、次の登録用メールアドレス宛に、カラメール、件名、内容がカラのメールを送信してください。折り返し、登録案内のメールが返信されますので、案内に従い登録してください。ホームページアドレスは、add.mail1.police.pref.ibaraki.jp です。携帯電話の場合、今のメールアドレスを直接入力し、カラメールを送信してください。バーコードリーダー機能付きの携帯電話の場合、次の登録用 QR QR コードを読み取ればより簡単にアクセスできます。登録および情報配信料は無料ですが、接続や受信に必要な費用は利用者の負担になりますのでご注意ください。ここに QR コードの写真とメールの携帯に載っている実物の写真が載っています。